2025年5月28日水曜日の夜10時30分を迎えました。こんばんは、まもなく還暦、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、上篠正道です。そして
こんばんは、江戸から帰ってきたら冷蔵庫が悪臭を放っておりました、どうも風子です。
うん、なるほど、これがやっぱ5月らしいアドリブってことね。
いやもう本当に
また一年を取って、
そうですね、はい、いやまあ冷蔵庫の中がその電気が止まってたらしくてね。
はい、あの
日光江戸村に1ヶ月半、はい、2ヶ月近く
日光江戸村にと電気が止まるんですか。
日光江戸村に行ってる間に自分のお部屋の電気が止まってたらしいですね。
ちょっと手違いで手続きがちょっとうまくいってなくて、う
ん、電気代止められたん
で、
電気代の話ですね、振り込んでなかったんでしょうね。それで行ったら冷蔵庫の中が腐っていたということをね、この前も私も聞きました、
はい、
あそうですかと、
はい、冷凍していたお肉、それから冷蔵庫の中に残してあった玉ねぎ、様々あの腐っておりまして、ヘトヘトで部屋戻ってきたらですね、部屋の中がもう悪臭でしてね。
やっぱまた一つ大人になった風子さんね。
僕が30ですよ、彼女もね。まあ、まあだから年は関係ないのかもしれませんけど、まず2ヶ月近く、部屋を開けるというのにですよ。まあ冷凍庫はね、置いといてもその冷蔵の方にね、玉ねぎを置きっぱなしにしていくっていう、
あ、それはあれですね、
あれはね、電気が通っててももう食えませんよ。
いやなんかある程度なんか芽が生えて菜の花になりますよ。
そこら辺のところをね、やはり未だにこのやってて、
一応プランターが中に植えた方がよかった、
その方がまだ ね、まあ捨てろっていう話ですよね。なんで捨てなかったのっていうことですよ ね、
まあそうですね、
ここから言い訳が始まるわけ
です。
ここから言い訳ですよ、全部言い訳です。もうそれはもう認めましょう、言い訳ですよ。
だったら言わなきゃいいんです。
わかりました。
そうで
しょ、まあ、ちょっと黙っときます、ね、
だから自分が愚かだったわけでしょ。
そうですね、大変愚かなことをしました。
今日はね、何を言ってもね、やっぱり江戸村とね、バイバイしちゃってますから、気持ちがね弾けちゃった。
そんなことはないです。
だから何を言われても平気な感じでしょ。
いやいや、違う違う、
まあ、途中だったらまだ、ね、
途中だったらまだね、
まだこういうこと頑張れみたいなこと言われちゃった、
皆さんのねおかげを持ちましてって気持ちもあったのでね、一応気持ちも縮んでました。今も弾けちゃって、弾けちゃって、もう
なるほど、
ね、あのもうゴム回りみたいな、バンバンバンバン投げても弾かく返すみたいな、あれ
そんなことはないです。
何かといえば笑うんです。
いや
もう終わっちゃったもんだ、
終わっちゃってるし、この後一体何があるんだろうってぐらいもう笑っちゃってしょうがないんで、これがやっぱり、ね、
お見通し
これが一つ大人になった風子さん。
大人になりましたそれ。
でこんだけ笑みこぼれてますけど、なんかあるんだろうな、
何にもないですよ、
ね、っていうふうに向けると急にこう必要に、ね、下を向いて何にもないよって、ちょっと言わずとすぐ弾けちゃってなんか、ね、
ある意味その一つのことがまあね終えてですよ、それでこの前ね、はあ、私も大阪に行きましてね、
はい、
ちょうどまあ風子さん、それからまあうちのお母さんもいらっしゃってるっていう状況の中でね、はい、一回スタジオに行きましてね、
はい、いつものその
兄貴とかね、はい、そのスタジオに行ってね、うん、まあ風子終わりましたっていうようなね、とりあえず日光江戸村修行じゃないですけど、
兄貴のところ
まあそれで行った時にですね、うん、そこでもう図星のことを全部我々が言って、彼女でもその時にもね、確かにね素直に聞いてました。もう責められることはないだろうと、明日から行くっていうんであれば、
はい、
またその反省を踏まえてね、はい、あのなんかしなきゃいけないっていう状況あるじゃないですか、社会人なんて皆さんそうですよ、上司から何か言われてまた明日も仕事がある、
ね、
でも彼女の場合はもう江戸村に行くことはないだろうという状況の中ですから、割と素直に聞いてたんです。あ、なるほど。で素直に聞いてて、果たして我々が言ったことがこうどのぐらい入ってるのかなと思いつつね、でもはっきりしたことはですね、とにかく言い訳をするんですよね。
そうですね、
それはね子供ですよ。
そうですね、
ほら今もうすごい素直でしょ。
だから今は何を打たれてもねちょっと答えないんですよ、
うん、ね、あの一つね、まあ、我々藤村源五郎一座っていうのもね、あの大阪でやってるんですけれどもね、まあ、少ない所帯で演劇をやっているもんですからね、それぞれの仕事っていうのはいちいちいちいちこう指示をされないわけですよ。それぞれのまあやれることの中でやって、打ち合わせなんかないわけですよ。
それぞれがたどり着いた場所で
場所でやるっていうことじゃないですか。で風子さんは必ず我々に聞くんですよ、いつも、これどうしたらいいですか、これこうやった方がいいですか、 例えば A か B かある場合に常に A ですか B ですかって聞くんですよ。
そうですね、
うん、で我々はまあ A でもいいんじゃないという言い方をするわけじゃないですか、はいはいはい、でも彼女が例えば私は B だなと思った時に人々からいや A でいいんじゃないって言われると、うん、いやでも B でこう考えてたんですけどみたいなこと後々言うんですよ必ず。
あれ、
うんうん、でそうなった時に我々いやだったら B でやればいいじゃんって言うといやでも A でやった方がいいんですよねという言い方をするわけですよ。つまりこれどういうことかっていうと、自分の責任を常に回避してるっていうことなんですよ。で、まあ責任を回避してるというか、責任なんてそもそもないのに自分で勝手に責任を作り出してるんですよ。
おっしゃる通り
ですよね、はい、それをね我々からねビシバシとその飯を食いながら指摘されてですね、でじゃあ私たちね他のやつらが A がいいですか B がいいですかって聞くことないんですよ。
そうですね、
一人だけなんですよ聞く人っていうのは、フーコだけなんですよ。で我々は A か B かはてめえらで勝手に考えて、なんなら C でもいいぐらいに考えて、それは無理なこと言ってませんから、お前はこれやれって誰も言ってないわけですよ。その中で、
そうですね、
兄貴はまあ盾ができるから、そんなこと言われなくても盾のこう指導はするし、だからじゃあ脚本誰が書くってなった時には誰かが書いて、で俺もなんとなくこう入って、あでもこうした方がいいんじゃない、あそうですねみたいな感じになって、でもう一人田中っていうやつがいるんだけど、こいつは言われなくても音楽を作り、でリカ子っていうのは言われなくてもダンスを作りじゃないですか。でだからリカ子にフーコがやってるみたいにね、前説やれなんて言わないわけですよ。リカ子はそれ不得意だって分かってるから、だからやれとは言わないわけですよ。でもフーコは割と人前でね喋ることは全然リカ子とかだからちゃんとできるから、じゃあフーコこれやってねって言うと、そこでまた言うわけですよA ですか B ですかって必ず聞くわけですよ彼女は。
不安なんですよね、なんかそう全部のその言い訳の原因は不安
ですよね
っていうことがあって、うん、だからその全部確認して自分は許されている状態だ、これは全部 OK をもらっている状態なんだということを自分に言い聞かせないと、もう怖くて仕方がないっていうのが、
ね、なんか近いかなと思うのはですね、うんうんはい、うちの奥さん今トクトクで
通勤
中でね九州にいるんですけど、腸炎になりましてね、
あらちょっとお体
の、でそれが最初分からなかったんです、うん、でまあ連絡があってちょっとなんかおかんがするとかつって、うん、寒いとかつって、うん、あそうなの大丈夫なの、でも一晩寝れば治ると思うとかっていうやり取りがね、うん、2日3日あったんですよ、うんうん、で私の実家の姉のところに、はい、近い熊本の玉名ってところでキャンプしてたんで、うんうん、ちょっとまあつくつくで走れば2時間ぐらいなんですよ、うんうんうん、そしたら、まあ、うちの姉ちゃんのところにね世話になるみたいな、うん、で病院とか行くとかって話でさ、はいはい、で最終的には、うん、突然夜にね、うん、明日お世話になろうかなとかって言ってきたから、これ相当やっぱり、うん、このままでは熱が引かないんだって、うん、彼女もやっぱり考えて、うん、まあ一、うん、人であれば玉名の近所の病院に行けばいいんですけど、うん、犬連れですから、
はいはい、
犬と共に病院に行くことはできないし、うん、即日入院とかになった場合に、うん、
やばいですね、
犬がどうするかじゃないですか、うん、そういう時にですよ、
うん、
そのなんか、5日ぐらい前に彼女なんかキャンプ場で友達と大宴会をやってて、うん夜ね、うん、友達が泊まってるコテージから帰る時に階段を踏み外して、
うん、おやおや
落っこちて、うん、どうも肋骨にひびが入ったんじゃないかとか言ってたんですよ、はい、まあ、骨折とかで発熱あるじゃないですか、
う
ん、でそういうものがねやっぱりね原因でね、うん、その骨折の跡がうまくいかなくて可能してってことあるじゃないですか、うんうん、そうするとねA ですか B ですかじゃないですけど、はい、整形外科なのか、うん、内科なのかとかっていう、こっちの方もやっぱ判断があるじゃないですか、
うんうん、
だからそういう時に、
うん、
まあ、情報はまあ収集してるじゃないですか、うん、発熱してもうダメだっていう女房に、
うん、
A ですか B ですかって、
うん、
整形外科、うん、クリニカいいのかなみたいなって、
うん、
俺聞くと多分考えられないんですよ、
うん、
だそういう時はとにかくうちの姉ちゃんと段取りつけたから、
うん、
明日は起きれたらもう行ってと、
うんうんうん、
で行けなかったら、
うん、
もう寝ててと、
うん、
そしたら俺ラジオあるけども飛ばしてもう行くからって玉川、はいはい、で俺が行けば、はい、とりあえず病院には連れて行けるし、はい、犬も大丈夫だし、
面倒見れるから
ことを言われると、
うん、
患者は、
うん、
やっと冷静になれるんですよ。
あ、なるほど。
だからふーちゃんが、
うん、
男たちもみんなもう病気で熱があるぐらいと考えれば、うん、やんなきゃいけないからいっぱいあるから、
うん、
その時にふーちゃんが A ですか B ですかって聞くってことは、
うん、
愛がないってことなんだよ、
うん
うん、自分のことだけ心配だっていうことは、
うん、
今患者が発熱してるんだから、
うん、
あとは大丈夫だよって言って、
うん、
とにかく明日朝行けたら
2
時間かけて行って、
うん、
行けなかったら行くからみたいなこと言うと、
うん、そうそうそう、
なんとかなるっていうことなんですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
だからこれは愛の問題なんですよ。ふーちゃんは自分以外に愛、うん、他人がどういう風になってて今こうしてあげなきゃいけないんだなっていう風になかなか思いがいかないっていうところが、
うん、
お父さんがみたいに子供っていう風な
当てはまるから、
確かにそうだ
ったかもしれない。
そこでやっぱりずっと言い訳をするっていうのはね、
うん、
愛の行方が一生わからない、
うん、
ことです。
ほら、そう、もう今もう周りの跳ね上がって
きた、跳ね上がりました。今嬉野先生はね、人生を過ごす上で非常に大事なことを言いましたよ。
そうですね、
そうですよ、
それは
そうですよね先生。今ね、
まあ、確かにその愛というと大きいのかもしれないけれども、それ人を愛するとかっていうよりかはその相手の状況を考えた時に A ですか B ですかではなくて、
俺が熱出してたらってことですよ。
あなたが A ですか B ですかって聞かれた相手のことを考えるわけですよ、うん、相手のことを考えると、じゃあお前がその立場であると、うん、A か B かなんてそれはお前が決めろよって思ってるでしょ、きっと思うでしょ。
そうですね、
でしょ。それなのに A か B かを聞くわけですよ。でとりあえず、まあ、A でいいんじゃないって言うじゃない。その時点であなたほくそ笑むわけですよ。私は B をやりたかったんだけど A をやって失敗したんだったら私のせいじゃなくこの人のせいだっていうことなんですよ。つまり、
おっしゃる通り、
そのそうだよね、おっしゃる通りなんだよね。だからそこまでのひどいことにはならないけど、あなたの心の中でそれをやってるってことは A が失敗した時にはこの人の責任だって言ってこの人を貶める方向に行くわけですよ。
そうですね、
だから我々はこう何人かでお芝居なんかやってる時っていうのは誰かに責任を押し付けないっていうことが、これね、実は誰かが助けてくれるっていうことにもつながるんですよ。 A ですか B ですかで聞いて A で失敗したって言ったらあなたはほくそ M から、で私が A って言ったのにごめんねってなると、これ助け合いはなくなるわけですよ。 A をフォローするっていうことがなくなるわけですよ。だから A ですか B ですかではなくて、まず自分でA か B かで、 B をお前は選択してたわけだからB をやるってことなんですよ。でそこでいや違うんじゃない、これよりも A の方がいいんじゃないと言われたら、その時に初めて A か B かの選択が相手から出てくるわけですよ。でその時に考えるのはこの人に責任を負わせるんじゃなくて、なるほど私は B だと思ってたけど、あなるほど A の方がいいという考えになるんだということになると、お互いの協調作業になるわけ、誰の責任でもないわけですよ、
うん、先生も一つも入ってないから
入ってないんだな、本当に入ってないよね、こっちの顔
入ってないと思う
今ね、
う
ん、リスナーの方はね、何人かがで、
う
ん、確かにそうだな
と思う、
深くうなずいた方いらっしゃいます、
思ってますよ、
思ってます、
でも
結局ふーちゃんそういう時に、うん、分かった全部やるからって言われると感謝されると思うんだよ。助かったなーって思って、ね、ああ助けられたって思ってよかったなーってほっとするなーっていうことが、
うん、
人間の関係にないと、
うん、先生だって言ってないですもんね熊本
言ってないよ
言ってないここ大事なとこなのよ、うん、いやでもそうなったら俺が行くっていう風なことを、うん、があると、いや自分は何とかしようと、さすがにね、うん、その仕事をほったらかしてね、
ほったらかして行こうと思ってた
よ ね行こうと思ってたっていう人のこれがあると、うん、いやじゃあお姉ちゃんとこ行こうかとかって思うわけじゃない、それでお互い十分なわけですよね。そこなんだよね、相手にその聞かないというか、こっちから条件出してあげるというか、
うん、
そうすると相手はどう思うかな、
そうそうそう、
俺だったらずる賢くいや行こうかって言ったとして、私だったらね、どうせ来いとは言わねえなっていう選択肢の中ででも 相手にとっては非常にね、相手にとっては非常に安心できるんだと思う。確かに確かに、最悪本当に明日熱が引かなかったら来てくれるんだろうなという、なんか安心感があれば、いやちょっと今晩様子見てみるわと、でどうしてもダメだったらさすがにあれだからちょっとお姉さんとこ2時間走っていくわという選択肢って非常にこう導かれたようで、でも相手の中の中で導かれてるから自分の選択でもあるんだけど、非常にこう協調性があるというか相手との共有性があるというか、一人で判断する必要はないということですよね。
なるからね、あるんですよ。だからそういや随分冒頭からね我々すごく大事な話をしてた、
まあでもね、ようやくそのいやでもって言わなくなったからとりあえず聞いてはいるけど、なんかね跳ね返って、
あ、
でもそれってあれじゃないですかみたいな、
まあデモじゃなかったんだろうけど、デモじゃなかったんだろうけど、なんかすごく
入っちゃいねえのか
な、すごくなんかこう素直な感じでね、父さんそうよねって感じでこうね聞いてたんだけども、それが全部多分入ってないんだろうなっていう、
あれまたすぐ次
そうなんそうなんだから、もうしょうがないね、ね、もうこれはもう言っても言ってもしょうがない、
しょうがないけど、これはあれですか、ラジオ聞いてる人たちに、
そうですね、
風光に我々もね当てながら、
そうだそうだ、我々もそうだ、そうだ、我々の朝
はあれ
ね、これがふーちゃんの役割なんだから、
ふーこがいきなり
そうでしょ、
ね、全然聞き分けよくなっちゃったらラジオ盛り上がらない、
ね、ふーちゃん真人間なんて言ったらなんか話が続かなくなっちゃう、でしょ、
それはそれでつまんないみたいな言い方やめてください、
こんだけ言っても一つも響いてねえんだ、
響いてますよ、
君が横でいいこと言えばいいことをだんだんおかしい、だんだん笑い
ねえでしょ、
全然入って全然入ってねえなと、
そんなことないですよ、
じゃ一曲目、
そうですそうです、
1曲目
いきましょうね、
行きましょう、
もういいですか、じゃあ一曲目、
はいはい、
じゃあそれでは本日1曲目です、USA for Africa で We Are the World、 どうぞ。